暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の財務状況についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
こんにちは、二戸市役所財政課の半野木澤でございます。
よろしくお願いいたします。昨年度に引き続き、今年度もよろしくお願いいたします。
今回で4年目ということで、すが大変緊張しております。
相変わらずなんか
お願いします。
去年もそうでしたよね。よろしくお願いいたしま す。ではまずは半野木澤さん、財政課所属ということで、財政課での業務内容を教えてください。
はい、そうですね、財政課は皆さんとはあまり直接接ることがない部署なので、お仕事の想像がつきにくいかと思うんですけれども、家計に例えて簡単に説明しますと、お財布の管理をする仕事でございます。例えばその年に市民の生活に必要なサービス等を行うために国からお金をもらうこと、お金の借り入れや返済を行うこと、お金をどう使うか決めることを業務内容としております。これらはそれぞれ地方交付税、地方債、予算ということで担当が分けられ、日々の行政運営が円滑なものとなるように財政課が業務しています。
なるほど。ということで、お金の話になってくると思うんですけれども、昨年から電力はじめ物価の高騰がすごく続いていますよね。
そうですね、今生活に直結する電力や食料品などの価格が上がっています。家計の負担が大きくなっているという状況です。この状況を踏まえて、国は電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金を創設しました。この交付金は一旦各自治体に配布されることになります。ただいま二戸市役所ではこの交付金をどのように使えばより有効的な使い方となるか議論しています。そしてこのように使いますと市議会に提案し、ご意見などを頂戴しながら予算として決定され、実際に事業が行われていくということになります。
なるほど、はい、
そして財政課ではいくらの交付金が配分されるのか、どのような使い道になるのか、配分額以上の金額を使う場合にどのように資金調達するかなどをチェックして予算書を作り、皆さんが見ることができるように公開しています。予算書はホームページにも実際に公開しています。このように国が決定した予算を各自治体が使う場合、補正予算を編成することとなります。補正予算は必要に応じて編成することとしており、今回の国の交付金のように臨時的に必要となる場合にが挙げられます。近年新型コロナウイルスや物価高騰などに対応するため二戸市の補正予算は多く編成され、令和3年度が17回、令和4年度は12回となりました。令和4年度一般会計の予算額は12回の補正予算により、当初予算額約158億円から180億円を超えるものとなりました。引き続き物価高騰対策をはじめとして国県の交付金を活用しながら事業者や家庭等に対し支援を続けてまいります。
はい、なるほど。国からお金をもらって使い道を各自治体が考えているということなんですね。
そうです。
すごくいい使い道になれば嬉しいですよね。
はい、そうなるように頑張ります。
はい、それでは本日のラジオ出前講座、暮らしのラジオですが、どんな内容になりますか。
はい、今日は広報4月1日号に掲載いたしました二戸市の自治体の予算に関するお話と令和5年度予算の概要などについて説明いたします。
はい、 それではまずは、予算全般についてということで、はい、令和5年度の予算についてまずは教えてください、
はい、それでは最初に予算の概要について説明いたします。令和5年度は第2次総合計画後期基本計画の3年目中間の年となります。計画に定める3つの政策の1つ目である仕事・産業・交流、2つ目の子ども・若者・女性、3つ目の暮らし・安心・健康および政策を支える土台・原動力としての地域力・行政力・協働、またそれぞれの分野ごとに重点施策を掲げ、計画を着実に進めるための予算編成といたしました。重点施策を中心に各種事業を推進し、社会情勢に対応しながら人口減少・少子高齢化に対応したまちづくりに挑戦していくこととしています。まちづくりの大きな方向性を示した第二次総合計画後期基本計画も二戸市のホームページで公開しておりますので、見たことがない方はぜひご覧ください。
はい、この計画をもとに予算が作られているんですね、はい、令和5年度の当初予算の総額はいくらになるのでしょうか。
はい、今年度の当初予算額は160億3000万円となります。昨年度の予算である157億8000万円と比較しますと2億5000万円多くなっています、
うんうん、
ちなみに合併した平成18年以降の当初の予算では、福岡中学校の建設や市役所本庁舎や消防署の耐震工事を実施した平成25年度の予算が最大でした。その時の予算額は178億7500万円でしたので、比較すると約18億円少ない予算となります。
なるほど、予算が多ければやることもやっぱり多くなってくると思うんですけれども、そうですね、私たち市民も税金として払っているお金だと思うので、まちづくりに有効な予算となればいいなと感じました。
はい、もちろん税金として納めていただいたお金なので、少ない費用で最大の効果を得ることを意識して、計画に掲げる30年後の二戸市の未来像を目指した予算編成を引き続き行ってまいります。
うんうん、はい、それでは、今年の予算なのですが、どのように使われるのでしょうか。
はい、使われるお金で一番大きな割合を占めるのは、子育てや高齢者支援などに使う扶助費の52億円です。予算総額に対して 33% となります。続いて道路の改良などの土木費に16億円、学校や児童生徒などの教育関係に15億円、ゴミ処理などの衛生関係に13億円など、さまざまな市民サービスにお金が使われています。もう一つ割合が大きなものとして借金の返済があります。今年度は元金と利息分を合わせて20億円を予算計上しています。借金について後でまた触れたいと思います。
はい、私たちが普段何気なく利用している道路だったりゴミの処理にも現金、税金によって賄われているんですね。
はい、そうですね、子育てや高齢者、障害者サービスなど福祉に重点を置きつつ、限りある予算の中で市民の皆さんに必要なサービスに予算が使われることになります。これまでの説明では予算を目的別に分類した見方で紹介しましたが、性質別に分類すると、職員の人件費、福祉サービスにかかる扶助費、市の借金の返済に使う交際費を合わせて約 48% を占めています。これは義務的経費と呼びます。義務的経費は支出することが義務付けられていますので、減額するのが困難な予算です。
はい、まあ、家計でいうところの光熱費だったり家賃といった固定費の部分になるんですね。
はい、そうです。また道路の改良や建物の改修などにかかる経費を投資的経費と呼びますが、10億円となります。予算のうち 6% を占めています。その他には消耗品費や燃料費といった需要費や備品購入費、委託料等の物件費が27億円、各種団体に対する補助金や広域行政事務組合への負担金を含む補助費が21億円となっています。総額160億円に対して義務的経費がおよそ半分を占めていますので、残りの半分である80億円にどれだけ二戸市らしさを予算に組み込めるかが財政課の腕の見せ所となります。
なるほど、はい、二戸市らしさ、カダルテラス金田一がオープンしてちょうど、ね、1年ぐらい経ちますけれども、ね、金田一温泉地区のにぎわいも感じるようになってきましたよね。
はい、二戸 二戸らしさといえば私も金田一温泉が思い浮かびます。話が逸れてしまいますけれども、軽米町出身の私は小さい頃よく金田一の温泉に連れてこられていましたので、二戸の中でも思い出のある地域です。皆さんご存知の通り、マルシェや音楽、キャンプなどのイベントが開催されたり、今月は地域づくりや情報発信をテーマとした沸かすつながる未来会議が開催されると伺っています。さらに賑わっていく地域になればいいなと私も思っています。
そうですね。そして、この二戸だと二戸駅前の風景が変わったり、さっきもお話ししていただいた金田一温泉も賑わっていますので、街がどんどん新しくなっていくのを感じますよね。
はい、そうですね。風景も変わってきていると思います、
うん、
これからも街づくりにお金という側面から見て、できるだけ将来に負担を残さないように予算の検討をしてまいります。
はい、ということで前半まずは予算全般についてのお話聞いていきました、
はい、
まだまだお話聞きたいと思いますが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。花木澤さん、後半もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
健康のために食生活を見直したいと思っていて、いろいろ調べていたら二戸市職員出前講座というものがあると知ったのでここに来ました。出前講座について詳しく教えてください。
二戸市職員出前講座は、市の取り組みや暮らしに役立つ情報について市民の知りたい、聞きたいにお答えする講座です。直接業務を担当している二戸市職員などがご希望のテーマの講師として出向きますので、お気軽にご利用ください。
なるほど。利用の際の注意事項などはありますか？
利用できるのは二戸市内に在住・勤務・通学している5人以上の団体です。講師料は無料ですが、会場にかかる費用はご負担いただきます。また業務の都合で開催日時の希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。講座メニューやその他の情報は市役所ホームページや公民連携推進課までお問い合わせください。
わかりました。講座を利用してみたいと思います。ありがとうございました。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は二戸市の財務状況についてというテーマでお送りしています。今日はですね、スタジオに二戸市役所財政課より半野木澤さんにお越しいただきました。半野木澤さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、前半では予算全般について、そして、歳出予算について主にお話ししていただきました。
はい、
後半まずは歳入予算について、お話を聞いていきたいと思います。
はい、
ここまでは、はい、ここまでは使うお金について伺ってきましたが、入ってくるお金について、教えてください。
はい、これまで説明した使うお金を歳出と呼ぶのに対して、入ってくるお金を歳入と呼びます。歳入額は歳出額と同額の160億3000万円です。歳入額は大きく自主財源と依存財源に分けられます。自主財源とは、国や県ではなく各自治体が集める税金や施設使用料や貯金の切り崩しが該当します。依存財源には地方交付税や国庫支出金などが挙げられます。最初に自主財源を説明します。 軽自動車税や住民税といった市税が主なものとなります。
そうですね。二戸市の税金だと固定資産税や入湯税などもありますよね。
そうですね、ありがとうございます。自主財源は今年の予算ですと約51億円となっております。毎年歳出予算のおおむね3割が自主財源となります。ところで5月は軽自動車税の納付時期ですので、皆さん忘れずに納付をよろしくお願いいたします。
そうですね、ぜひお忘れなく早めに納付しましょう。
ありがとうございます。
そして、自主財源として貯金の切り崩しも行うんですか？
はい、この後説明する依存財源を当てても足りない分は貯金から支出します。令和5年度に貯金から切り崩す金額は昨年度より8000万円多く約12億円となります。この貯金のことを基金と呼び、代表的なものは財政調整基金があります。財政調整基金は大規模災害の発生時や大幅な税収減といった時にも活用されるものですから、予算の不足分を補いながら同時に積み立てを行い、枯渇することのないよう活用しています。
なるほど。こちらいつ積み立てをしているのですか？
はい、積み立ては一般的に繰越金と言われている決算の剰余金を当てています。なお地方財政法という法律で剰余金の 50% を積み立てするか借金の返済に充てることに定められています。
貯金をうまく活用しながら予算を組み立てているということなんですね。はい、それでは続いて依存財源についても教えてください。
はい、依存財源は国から一定の基準により割り当てられるお金として捉えてください。歳入のうち最も大きな割合を占める地方交付税が代表となります。地方交付税は令和5年度は約61億円で、予算に占める割合は約 40% となります。地方交付税はすべての自治体が一定の住民サービスを維持できるよう、所得税、法人税、酒税、消費税といった国税が集められて配分されています。配分される額は簡単に言えば各自治体の規模から算出される1年間の経費から自主財源や依存財源といった収入額を差し引いて残った分です。その他令和5年度の依存財源は国庫支出金17億円、県支出金12億円と続きます。加えて私債になります。家計でいう借金に該当します。令和5年度では9億円の借り入れを行うこととなります。
はい、自治体の借金ってどのような時に行うんですか？
はい、先にお話しした内容に重複しますが、例えば道路改修や建物の建築等に私債を活用します。予算と同様に市議会で議決をいただき、さらに総務大臣もしくは県知事から借り入れ許可を受けるなど厳格な取り決めがあります。返済期間が長期にわたり将来に負担を残すものですので、長く市民の皆さんが利用できるものに対してのみ借金することができます。職員の給与や筆記具の購入等には借金ができないということになっています。
なるほど、簡単には借金ができない仕組みになっているんですね。
はい、借り入れにあたっては二戸市の健全な財政運営のため返済額以上に借り入れ金額を増やさないという点が大事なポイントになります。令和5年度で見ますと私債は9億円の借り入れを行いますが、元金と利息分で20億円の返済をする予算ですので、差額の約11億円は借金の総額が減る仕組み立てとなっています。広報に記載はありませんが、令和5年度の私債残高は前年度の150億円から約140億円に減る見込みです。今お話しした内容は新聞なのでプライマリーバランスと呼ばれているものになります。今年度とは逆にプライマリーバランスが赤字の状態、返済額より借り入れ額が大きいと借金が増えている状態と考えることができますね。
ちょっとここで質問なんですけど、はい、借金は減らすことが大切じゃないですか。
そうですね、
今のお話だと返済金額以上に借り入れっていうのはできないんですか？
はい、お答えします。二戸市はプライマリーバランスをとても重視しています。毎年度間で黒字にする借金を減らすことを前提にしますが、多額の費用がかかる大規模な事業を実施する必要がある場合は後期基本計画の計画期間である5年間でマイナスになるように借り入れを調整することになります。
なるほど、長い目で見たときに借金が減るように予算を作るということなんですね。
はい、また資産には また借金には返済額の一部を国が地方交付税として上乗せするものがあります。国が交付税として上乗せする場合は市債にあるさまざまなメニューで違っていますので、交付税として多く配分してもらえるように有利な市債を選択するのも財政課の腕の見せ所だと思っています。
自治体の借金は先ほどおっしゃっていただいたプライマリーバランスを気にしながら、交付税でより多くのお金が戻ってくるような借金を、選択することが大切なんですね。
はい、そうですね。うまく借金と付き合いながら予算を組み立てていきたいと考えています。
はい、
はい、
それでは続いて、これまで家計に例えながら今年度の予算について説明していただきましたが、その予算を使ってどのようなことを実施されるのでしょうか。
はい、令和5年度は第二次総合計画後期基本計画の3年目となります。重ねてにはなりますが、総合計画には仕事・産業・交流と子ども・若者・女性と暮らし・安心・健康の3つの政策と、それを支える地域力、行政力、共同の4つの分野があります。それぞれの分野ごとに力を入れる事業がありますが、そのうち今年度行う事業をいくつか説明いたします。1つ目の仕事・産業・交流の分野ですが、まず二戸市の産業の柱である漆産業において、漆原木の確保や漆かき・漆塗りの職人育成のために5600万円の予算を確保いたしました。次に雇用に関連して若年者の就職支援及び職場定着率の向上を図るため、高校生への合同企業説明会や地元企業の新入社員を対象にしたセミナー等の開催として130万円、また観光交流に関連して農産物などの販売の場と市内企業を広く公開する場を設け、産業の魅力発信と雇用経済の活性化につなげるイベントにかかる費用を補助として300万円補助する予定となっております。
はい、まさに仕事だったり産業を後押しする予算になるんですね。
はい、
2つ目の予算は何ですか。
はい、2つ目は子ども・若者・女性の分野となります。子どもを持ちたいと願う方が経済的負担から妊娠・出産を諦めることのないよう、保険適用後の生殖補助医療にかかる自己負担の補助を行うため750万を確保しています。次に保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して小学校入学を迎えられるよう新1年生へ学用品を配布する事業として460万円の補助です。また移住定住事業として1100万円の補助を行います。暮らしや就職情報などと連動し、より効果的に情報発信するとともに、オンライン相談、空き家バンクを活用した住居探し、住宅リフォームなどの支援を行い、住む、働くなど幅広い視点から移住定住を推進します。
はい、この分野はまさに子育て世代の応援に重点を置く項目ですよね。
はい、
また二戸の良さを多くの方に知ってもらって、移住定住を希望される方が増えるととっても嬉しいですね。
そうですね。
そして3つ目の分野はどのようになっていますか。
はい、3つ目の暮らし安心健康の分野となります。最初に歴史伝統に関連して史跡九戸城跡に関連する城館や地域の歴史などを研究し、市民が城館の価値や地域の魅力を再発見できる講座を開催する事業として720万円、消防団員の活動にかかる報酬を増額するとともに、団員増加やに向けた取り組みや消防団の機能維持のための支援を実施し、日常の防災対応力の強化を図る事業について1億100万円、次に公共交通に関連してコミュニティバス運行事業に4350万円、市民生活に欠かせない暮らしの足の維持を図ります。加えてシェアサイクルの運行支援に90万円となります。新たな移動手段として期待されているシェアサイクルです。皆さんも使ってみましょう。
そうですね。
はい、
普段の暮らしを守っていく分野になりますね。
はい、
久野平城も整備されてサブガイダンスや東屋ができましたし、新しくシェアサイクルこちらも始まっていますので、これからますます楽しみですね。
そうですね。皆さんもシェアサイクル使ってみてほしいなと考えています。
はい、
それでは最後になりますけれども、これら3つの政策を支える地域力、競争の分野ですが、 民間事業者が中心となって取り組むフードダイバーシティ事業の支援として120万円、ふるさとへの応援を多くいただくため申し込みサイトの複数活用などにより魅力を広く発信する事業として1億600万円などとなっております。
二戸の食文化がいろんな人に知ってもらいながら受け入れられていくといいですよね。
はい、ありがとうございます。そう思います。ただいまご説明した事業は今年度実施する事業のほんの一部となりますが、税金や国や県の補助借り入れを行いながら自治体が工夫して総合計画で掲げる未来像の達成のため事業を進めているということが伝われば嬉しく思います。本日紹介した内容は広報4月1日号に掲載しております。また市役所1階の情報公開コーナーには予算書を置いており、いつでもご覧いただけます。お立ち寄りの際は手に取ってみていただきたいです。それでは今日の講座は以上となります。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、今回は二戸市の財務状況についてというテーマでお送りしていきました。広報4月1日号にも今回、紹介した内容を掲載されているということなので、ぜひお手元にある方はチェックしてみてください。
はい、
ということで今回は二戸市役所総務部財政課の半泣沢さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は二戸市の財務状況についてお話を聞いていきました。令和5年度は第二次総合計画後期基本計画の3年目の年です。二戸市ではこの計画をもとに予算を作成しています。税金や国県の補助、借り入れを行いながら総合計画で掲げる未来像を達成させるためにさまざまな事業が進められているということが分かりました。広報4月1日号に本日紹介した内容が掲載されていますので、そちらもぜひご覧ください。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。